こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、今日ちょっと質問をいただいているものがですね、結構長めなので、ちょっと先に早めにスタートさせてください。
はい、
ということで早速ご紹介したいと思いますが、ですね、今日ちょっと匿名でいただいておりまして、質問だけになりますが、行きたいと思います。いつも勉強になる配信をありがとうございます。467回、468回、そして6月のアカデミアを拝聴して疑問に思ったことがあります、ということで、秋山尽くしですね
ありがとうございます。
上司から部下への共感の必要性はなんとなく感じることができました。聞かなければ相手のことはわからないということも理解しているつもりです。できているかは別として、私の疑問は上司から部下ではなく、部下から上司の場合です。私従業員には上司である社長がおります。社長が聞かない人の場合はどのようにアプローチすればよいでしょうか、ということで詳細いきたいと思います。ありますよね、社長が聞かない。
あるあるですよ。
あるあるですよね。社長は恐怖政治&褒美系です。事実としてこれらの言葉を聞いたり、数字の指示を受けたり、結果辞めていく社員を見てきました。社長は決断や行動が早い人です。時間がかかることを嫌います。反面、深く考えない節がよくあります。これも事実としていろいろあります。私は怖くて社長に真正面から向き合えません。怖いというのは保身です。また私の深度が社長と私と違うので、私から話を振っても浅いレベルの返答しか得られず、話の本質が伝わっていないと感じております。それ以上私から話そうとすると社長の眉間にシワが寄ったり、話を終わらせてくるので私は諦めてしまいます。私は社長と関わりたいのだと思います。会社をより良くするために。でもそれは求められていないとも感じています。求められていないとは過去事例をもとにした分析になりますが、聞かなければ相手のことはわからない、その通りだと思いますが、相手が聞かない、求められていないと感じ、私はうこけつにおります。最後に補足をいただいておりまして、何のために社長と関わりたいのでしょうねと秋山先生の声が聞こえてきたので答えますと、認められたい、信頼されたいという気持ちがあります。でもそれ以上に社長に次のステージに行ってほしいのだと思います。そのために問題点に気づいてほしいと思っています。取り留めもなく失礼いたしました。部下から上司への共感として扱ってくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありますよね、これは、という感じがして。
あるし、私自身の経験を、まあ、企業に勤めた時にはまさにここに書いてる前の私の社長かなと思うぐらいなところもありましたね。
当時ナンバー2時代、100人総出でソース感食らった時に。
そうです、です。で、ここの話っていくつか観点があって、
はいはい、
一つは考えが合わない上司に部下はどう共感していくのかという、話を聞いてくれないというか、あとは彼自身が社長に、次のステージに行ってもらいたいので問題に気づいてもらいたいって話
というのが、あと この方からすればですね、
方からね、だからあるじゃないですか、こう、いや、社長が私の話を聞いてくれないんだと、聞いてくれない人に私はどう共感すればいいんですかっていう、で話すと、いや、社長にもっと頑張ってほしい、問題に気づいてほしいけども、そんなこと求められてないし、私のその話も聞いてくれないしという感じですよね。
応援してはいるんですもんね、上に行ってほしいと。
で、その共感っていうのは、この方が出てくれたアカデミーでも少しお話したんですが、結構私たち誤解したのは、共感はするという行為じゃなくて、共感っていうのは起こるもんだよっていう前提があって、
結果でしかないっていうことですか。
言葉で言うと、相手のことを知りたいと思っている人が相手の話を丁寧に聞いていく、そのプロセスの中で相手の中に湧き上がる感情のことを共感っていうんですって。だから、まずは共感っていうのは、そういうその湧き上がるものなんだよってことを一旦はやっぱり思い出してほしいんですよね。
ここの話で言うと、その意図的に共感という、その、分かってくれてるっていうのを湧き上がらせる手法を教えてくれると思われてるのが、秋山条件次なんじゃないかなというのはありそうですけど、この辺はどうなんですか。
やっぱりこのレベルは手法ではないですよね。だって相手のことを知りたいと思ってる人が相手の話を丁寧に聞くという、で丁寧に聞き方は教えられるけども、
聞きたいというその気持ちは確かにね教えるものでもないですもんね。
そうそうそうそう。ただね、やっぱりそのちょっと整理していくと、じゃあ上司の方、社長がどうして部下に共感が必要かみたいな話になってくると、やっぱりそれは、社長は自分が進みたいところがあってそこには一人で行けないので、部下に共感してもらう必要が出てくるので、じゃあ部下のことを知らなくちゃいけないと、
はい、
だから共に一緒に進む相手のことをお互い知っていきましょうよということで、上司の方は部下のことを共感していくってことが起きるんですけど、じゃあ逆に上司に共感するって何のためみたいな、これはどう考えます？遠藤さんだったら
上司に共感、すみません、その方にとって上司に共感するのは何のためか。
そうそうそうそう。
人によりそうじゃないですか。なんか昔を思い出すと、なんかやっぱりなんだかんだで潜在的には報酬アップ欲しいし、っていうのがやっぱ根底にあって、まあまず共感しとかないとな、みたいな話とかは計算上あったりとか。
そうですよね。
あと本当に好きとかね、社長のこと、いろいろありそうな気がしますけど。
で、それはその共感する目的みたいな感じはそうなってくるけども、よくこう、じゃあ企業って、こう、船に例えられたりすることってあるじゃないですか。同じ船を乗ってるんだみたいな。
はいはいはい。
で、その時に、部下にとって共感って一つは、その、この船どこに行くのかってことを知るってことですよね。
あ、どこに向かって。そうそう。ことしているのかの。
社長がどこに行きたいのか、どうしたいのかってことを知らないと、じゃあ評価をもらおうと思っても評価されないし、あと、まあ、下船も考えたりするもあるかもしれないじゃないですか。
ですから、ま、下船、降りる。
やめる、ね。ですから、まず一つ、まあ、ビジネス的な側面で言うと、上司に共感する意図は、シンプルに相手が何をしたいのか。どこに行きたいのかってことを知って共に進んでいくためっていうふうに私見れるんです。
ああ、なるほど、なるほど、確かに、
ということは共感ってよくね、社長の気持ち分かりますっていうその共感もあるけども、ここでコーチング的な共感っていうのは相手のことを理解するというレベルなんですね。つまり、聞かなければ相手のことは分からないと同じように、この社長が何したい人なのって、そこについて知っていくっていうことをまずやってみてほしいんですよ。
テーマとしてはというか、共感の目的はまず相手のことを、相手が向かおうとしていることが何かを知ること。
はい、特に上司に関してはね、多分例えば社長の話聞くと、とにかくスピード感を持って数字を作っていきたいっていうところかもしれないじゃないですか。
はいはいはい。
だとするならば、じゃあそこに対して私は一緒にやっていくってことはどういうことをやればいいのかってことを考えていけるし。
ああ。
ですから、
なるほどね。
上司に対する共感のレベルは、一つは上司を知っていくということが一つあります。
はい。
で、もう一つはこれコーチングの要素なんですが、知っていくってことに聞いてきますよね。社長、今回はどうしたいんですかとか、これは何のためにやってるんですかみたいに、こうなんていうの、あれですよ、質問しだけなんですよ、知っていくだけですから、どうせお前金のことしか考えてないだろうじゃなくて、単純に知っていく。そうすると社長の中で思考整理ができちゃうんですね。
あ、知っていこうとする感じで質問されたり聞かれると、社長側が整理されると、
要するに私がコーチがいて顧客の方がいて、私が質問していくわけですよ。あ、これっていつまでやるつもりですかとか、これで何を狙ってるんですかとか、そのための課題って何ですかとか聞いていくと、社長の中に思考が整理されていくんですよ。
確かに。
それというのは、もしかするとこの方が狙っている次のステージに行っていくステージにはなるんですよね。
ああ、なるほどね。確かに。
ですから、まず一つ目はこの人何やりたいかとか、何困ってるかってことを知っていくという意味の共感をしてあげるといいと思います。それ自体が社長の思考整理をサポートすることになります。
これちなみに、こういうここに書かれている話の深度が、 深いのか低いのかちょっとわからないですけど、うんうん、違うんで、うん、私から話を振ってもなんか浅いレベルの返答しか得られない、だから話が本質的に整理してあげようと思ってというか知ろうと思って聞いても、なんか向こうからするとなんかそういう話を別に聞かれてもなって終わっちゃう、いやいやいやいや、これすっごいあるなと思うんです。
いや、わかります、わかります。私なんかもすぐ起こしちゃう、そんな深いこと聞いてねえんだよみたいな話だったり、
うん、逆もね、だからどっちもありますよね、うん、その方にとっては
やっぱり結局ここは私があの師匠に教わったんですけども、とにかくペーシングしないとリーディングできませんと。
うん、
自分、ね、私もね、私も深い話が結構好きだと思ってるんですけども、まあ、本当は浅いかもしれないけどね、
うんうん、
やっぱり例えばじゃあ仮にちょっと変な例えですけども、その小学生に話をするときにいきなり難しいことって聞かないじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱり小学生だったら小学生の使っている言葉とか背景で質問していかないと相手は当然思考が回らないんですね。
この間小学生たまたま1年生ぐらいだったかな、サッカーが好きみたいで、うんうん、話盛り上がってたんですよね、なんか小学生と、うんうん、でサッカー大好きなんだ、いいじゃんみたいな、でちょっと思わず間違って、うん、サッカー好きなんだ、なんで好きなのって言ったら、わかんないよそんなのって怒られて、
いやそうですよね、
聞いちゃいけないよ、そうそうそう、だって好きなんだからね彼にとっては。
なんでみたいな話だ、こっちは深いところを聞きたいのに向こうは深いところを話したくないっていうののペースが取れてないんです、
うん、
で私も合気道でたまにその小学生と組んでやったりするんですけども、やっぱり鬼滅の刃とかだと盛り上がりますね、
あ
鬼滅の刃知ってるって、あ向こうが言って、子供が言ってね、じゃあこれって何とかの火の呼吸だったらどんなことやるのみたいな、火の呼吸だったらこうやってるんですってなると、その技に対して彼が話し始めるんです。
この話を前提に今度は部下から、しかもちょっとこう、うんね、恐怖系のそして褒美系の、
うん
まあ、なかなか自分の興味あること以外は関心なさそうな社長さん、ちょっと勝手に解釈してますけど、うん、にペーシング、まあ大変ですけどね、
うん、なのでその時のペーシング何かっていうと、やっぱり、私だったらなんですけどね、やっぱり良い悪いを置いといて違う世界に生きてる人の話をやっぱ聞かないといけないんです。
あ、社長以外ってことですか、
うん、
社長の
例えば私がじゃあロシアに行ってロシアの方とお話しするとしますよね。でロシアのこと私全然知らないので、
うん、
そうするとこの人たちってどういう生活してるのかなとか、気温は寒いけどどれくらい寒いのかなっていう、その程よい好奇心を持たないといけないんですね。
あ
だから深く関わりたい、知りたい知りたいって思っちゃうと、つい自分のペースの質問になっちゃうんです。
はいはいはい。こっちが聞きたいことを聞いてもね、向こう答えたくないと。そうそうそう。
だからそのいつも言ってその程よい好奇心との近づきすぎてしまうと、結局はなんだろうな、自分の世界観、自分のワードで喋ることになるので、相手としたら何こいつ小難しいこと言ってんだよみたいになりかねない。
うーん、難しいテーマですね。
いや本当に難しいですよ。やっぱり
ちょっとね、お時間も近づいてきてますけど、
ですから一つはやっぱり自分とは全く違うタイプの人に対しての共感っていうのは、本当に程よい好奇心、好奇心っていうのはなんだろう、この人の場合どうなってんのみたいなところなんです。
こういう方に対して、うん、まずでもまずペーシングっていう意味で言うと、聞いてほしいところをちゃんと聞いてあげる的なことも大事なのかなと思うんですけど、それができないと、おーよくそこ聞いてくれたねみたいな、で答えたいからこそ次の質問も入ってくるっていう、この聞いてほしいこと聞くって言うのもまた難しいじゃないですか。ここに対してどうなんですか、なんかないですか。
あれでもそこはやっぱり観察力なんですって。こちら側のやっぱ観察力で、この人は何を話したいのかってことを見ていかなくちゃ。で最後のその問題を気づかせたいってあったじゃないですか、
うん、
これは以前ね、井上先生っているじゃないですか、
組織マネジメント研究所、
すごい素晴らしいことを言って、皆さんもぜひシェアしたいんですけども、
ほうほうほう、
その相手に問題を気づかせるっていうことをっていうのは、やっぱりこっち側が問題だと思うってことを、ここは気づけってなっちゃうじゃないですか。
はいはい。
そうではなくて、井上先生がその時言ったのはね、とにかく現状認識って言ってましたね。相手に対して現状認識をしてもらうように、その質問をしていくっていうような言い方をしてて、
うんうんうん、
そうすると現状認識すると やっぱり自分のことに気づくんですって。
今回の社長との件でいうと、例えばでいいんですけど、現状認識っていうのはどういうことをイメージすればいいんですか？
多分この方は社長がここ問題だと思ってるから、そこに気づいてほしいと思っちゃってると思うんです。
ああ、確かに確かに。
でその気持ちはめっちゃわかるんですけども、大切なのは本人が問題だと思うところしか問題視しないので、ですから社長に対して、例えばここはどうなってるんですかね、あそこはどうなってるんですかねっていうことをニュートラルに聞いていく。それをあそこに気づけ、あそこのお前はなんかスピード感がありすぎってことに気づけ気づけみたいなことをやらない。またこれ難しさなんですけどね。
だ、単純に現状を知っていく、うん、聞いていく、
一緒に
社長の認識を聞くってことですよね。
そうです。
現状認識を、
そうすると社長が問題に気づいていく。ですから大切なのは、こっちが問題だと思ってることを気づかせようってやると本当難しくなる。
宮山先生、
はい、
私の能力の限界を超えておりますので、最後にキュッとまとめていただいてもいいですか？
はい、まず一つは、はい、部下の方が上司に共感するということは、相手がどこに行きたいのかということを知っていくっていうことがまず大前提だ。でその時にあまりにも考え方が違う場合も多いので、やっぱり最初は相手が喋りたいこと、相手が聞いてもらいたいことは何かということをこうやっぱり常に観察していく。で3つ目が、その質問をして相手が自分のことを話していくうちに、あれ俺ってここってまずいのかなっていうところに本人が気づいていく。その支援をしていくっていうのは部下の方の大きな役割な気がします。
なるほど、いうとこですかね。ちょっとなんか続きまだやりたいぐらい大事なテーマをいただいたなというのと、難しいテーマをくださったんでね、ちょっとまたプラスで質問ありましたらぜひぜひお寄せいただいて、我々としてもなんかちょっと別で持ち込みでやってみたいぐらいのテーマでしたね。
そうですね、テーマとしては部下が上司にすべき役割みたいなところでしょうね。
ああ、そうですね。なんかアカデミアとかのテーマでやっても良さそうな話でしたね。
ああ、そうですね。
ね、まあちょっと次回また質問ありましたらぜひお寄せいただけたらと思います。秋山先生、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。